イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのラジオ。
かしこ島にやってきました。さあ、アツさん、かしこ島といえば
もう世界的に伊勢志摩サミットでしょ。
そりゃそうですよね、うん、5月の年末に行われました、はい、伊勢志摩サミットのまさに会場でございました、
うん、そうです。
かしこ島に今まさに来ています、
はい、そうです、
はいはい、ということで、アツとエリカとみんなのラジオ、うん、アツエリ振動中のお時間がやってまいりました、はい、今その近鉄かしこ島駅の目の前にある
目の前です
岩神真珠さんというお店の前に立ってるんですけども、
はい、そうですね、
一体ここに来て何を、うん、私たちが体験するのか、
はい、
志摩市の観光案内人は先週に引き続きこの方です、
うん、こんにちは、志摩市観光協会山本です。よろしくお願いいたします。
さあ、私たちは一体ここで何を体験できるんですか今日は。
アツさんとエリカさんにあるものを探してほしいんです、この間サミットが行われましたが、その時に首脳陣が胸につけていたアクセサリーといいますか、あるものですね、それをこちら
で、ね、
探していただきたいんです。
いいですよ、まあ、そう、パール信者さんですからね、
う
ん、
そうですね、アクセサリーね、
はい、よし、じゃあそれを探しに、はい、早速行ってみましょう、はい、失礼します、こんにちは。やっぱ真珠屋さんやね、
うん
うん、真珠がいっぱい、
ね
うん、
でも
あれ、お店の方がなんか、はい、普通の大学生みたいな感じなんですけどもこんにちは。
こんにちは、
はい、
こちらのお店の方です。
そうです、
はい、お名前は。
いわきです。はい、よろしくお願いします。
こちらの店員さん、
そう、ね、一応、まあ、すなりけば5代目っていう形になりますけどね。
あ、かっこ仮ですか。
はい、
っていうか後継ぎさんでいらっしゃる。
そういうことですよ。
そんなあの学生みたいとか失礼をいたしました。まあ、本当に、いや、伊勢志摩サミットはお疲れ様でございました。
はい、はい、結構疲れましたね
本音や本音、
本音や本音や。いやね、この岩神真珠さん、うん、いろんなこう真珠のね、うん、アクセサリーがたくさん置いてありますけれども、うん、ここでね、うん、なんか伊勢志摩サミットの首脳陣がつけていたあるものがあるというふうに伺って、はい、それを調べてきてくれということだったんですけど、
そう、
探
してもら
っていいですか。はい、
探して
ください、探してください。
やっぱさ、店頭にあるから一番こうお店入ってすぐのショーケース、
うんうん
うん、あっ、あっ、あっ、
だよ、
3310って書いてあるよ。
3310円、サミットですよ。
あ、もう見つかっちゃった。
これだよ。
これは岩木さん何ですか。
これはね、首脳がつけておったものではなく
ないや、
まあ、サミットっていうことで、まあ、その数字の語呂合わせでその3310っていうことで、うん、その真珠っていうものをもうちょっと手軽に若い人たちにもこうつけてもらえたらなっていう思いで、ちょっとぐっと値段下げて、こうあとピアスとブレスレットのセットだとか、
あ、これに例えば見本で出てるのが赤い紐とビーズと、うん、で、うん、一粒真珠、
うん、
真珠って言ってめっちゃでかいよこれ。
大きいよね、綺麗な、
うん、ブレスレットピアスもちょっとこう普段使いにつけやすいようなね、
はい、そうです。あと、まあ、こういうペンダントになっておるのとか、まあ、これもブレスレットですけど、このアシリーもね、あ、これから夏になっていきますので、アンクレットとしてももちろん使えますし、あのピアスとこうピンブローチのセットになっておったりだとか、こういうのも作らさせてもらいました。これもちょっとね、ハンドメイドになってますので、ちょっとある時とない時といろいろありますけれども、はい。
でもあれね、アンクレット的なものってちょっとなんか異国情緒漂ってるね、
うんうんうんうん、
これやっぱサミット意識したんですか。
そうですね、サミット意識してます、ね、
じゃあこれ首脳陣の足元にアンクレットがついていた。
ついていない。
ついていない。
やっぱ違うよね。違うよね、じゃあこれでもないと、はい、あとどれなんやろうな。あとなんか100万ぐらいする真珠とかそういうことですか。
いや、そういうことでもなくですね、とっておきがあるんですけども。
え、とっておき、
とっておき、はい、
ちょっとお待ちください。
あ、ちょっとお待ちください。え、ってことは店頭に出てないってこと。
そうなりますね。今奥に行かれました。
岩木さんがあんなになんかちょっと待っててねって教えてくれなかったら分
から
ないよね。
お待たせしました。
あ、出てきた。
はい、
これがね、実はサミットの時に首脳たちがこうラペルピンって言ってね、こうスーツとかのこう襟元にこうつけてもらえるようなピンなんですけども、それがちょうどね、今朝ですね、今朝。
え、
ちょっと、
この取材に来てる今朝。
一応これまだ非売品として、はい、売り物ではなく、 まだ売り物になるやつはまだ入ってきてないんですけども、
一つ見本として入荷したばかりのものを今私たちが拝見しております。
すごいね、キラッキラですよ。
例えばサラリーマンだったら車掌とか、うん、弁護士さんだったら弁護士バッジをつけるような位置に、うんうんうん、首脳たちがつけていたラペルピン、これちょうど金ですよね。18金ですか。
はい、18金ですね、はい、
18金で楕円形の螺旋を描くようにまず一つ金属が、
はい、
立体的に位置してます、ね、でそれの間間に結構大粒の真珠が全部でいくつあるんですか。7個だ、7個てんてんてんてんとこうついていて非常に豪華な作りになってますね。これはどんなことをイメージしてデザインされたものなんですか。
そうですね、これデザイナーさんがもちろん入っているんですけれども、うん、この丸いこの楕円がちょっとその会議を行われておったその机ですね、あれをイメージして作ったと、うん、でこの7っていうのを G7 にかけて真珠も7粒、はい、で3ミリから5ミリぐらいの真珠がもちろん伊勢志摩さんの真珠、アコヤ真珠がついて、なかなかこう立体があってこうね豪華に見えて、またそれシンプルでいてエレガントな、
そうですね。
そのようなね、やっぱ写真ではねよく見られた方結構いるかなと思うんですけど、現物ね見てもらうとこういいなって思います、
ね、はい、いやこれだってユニセックスってつけられるよ。
そうですね、
いや本気で私これ欲しいと思ってます、
うん、なんか今までになかった感じの、
ね、見たことがないこんなスタイリッシュな、ね、ピン、いやすごい。でこれはね、うん、まあ、今回岩人真珠さんで販売が決まったわけですよね。
はい、そうですね、はい、
これもともとあった商品なんですか、それとも今回の伊勢志摩サミットで首脳がつけるために作ったものなのか。
そうですね、伊勢志摩サミットが決まって、この伊勢志摩からこの真珠っていうのをもっともっと PR したいなっていうことで、こう皆さん立ち上がってですね、約1年ぐらい前からこうネジ巻いて決まってすぐなんですけども、その卸業者さんから養殖業者さんから小売屋さんから一つになってもっともっと PR していこうっていうことで一つの形になった商品ですね。
伊勢志摩地域の真珠に関わる全ての人がいろいろこう、
うん、会議サミットが行われたわけですね。
そうそう、いろんなサミットが行われ、うん、会議が重ねられ、はい、商品が完成しました、うん、でそれをじゃあつけますっていうことで、うん、はい、関係者が採用したんですか。
えーとね、これもなかなかずっとね難しくてね、いい返事がもらえるかどうかっていうのもなかなかね不安であったんですけども、
ちょっと待ってください、これ首脳陣が最初からつけますよ、サミットで採用されますよっていうことがわからないけれども、とにかくつくってでまたそこは採用してくださいという交渉がかなり時間労力がかかったってことですか。
そうですね、はい、
じゃあつけてもらう前提で作ったわけではないわけですか。
つけてもらいたいっていう気持ちはすごく強くて、うん、で実際につけてもらえるかどうかっていうのはその当日までわからなかったんですよ実は。
とりあえず首脳の関係者、うん、まあ、多分外務省とかの皆さんになると思うんですけど、うんうんうん、その人の手元まで行くとここまで
行ったと、
はい、うん、そっから
また当日ならんと本当につけてくれるかなっていうのは、うん、みんなドキドキして、でその当日につけておるのをみんな見て、やったっていう。
そうやってさ採用されるものって決まっていくんやんね。
そうなんですね、
だから事前には知らされてないわけですよね。
そう
なんですよ、
実際その三重県の真珠振興協議会っていう、もちろん僕も会員なんですけども、はい、の方にもまだ確実につけてもらえるっていう話は来ていないままでしたね。
で当日何で知ったんですか。映像で。
映像で知りました。
どんな思いでした。
いや、やっぱ嬉しかったですよ ね。本当に何もない状態から始まったんで、そこから一つの形になって結果が出たっていうことがやっぱり非常に感無量でした ね、
は
い、
で今回はこの、伊勢志摩サミットのラペルピンの販売ということなんですけど、うん、これって何ですか。首脳がつけてたものがそのまま販売される。
そうですね、それに近いレプリカだとか3種類、うん、作られてますので、はい、デザインとかは同じなんですけど、その素材がちょっと違ったり、うん、
なるほどね。やっぱりほら素材の値段で決まりますよ。
そうですよ。
例えば首脳陣がつけていたのがタイプ A ということで、うん、価格が税別の14万円、うん、
これがオリジナルですね、
はい、うんうんうん、で 公認レプリカとして
素材のサイズ自体がちょっと2ミリほど小さいですね。
全体のサイズが2ミリほど小さくなったタイプ B が、公認レプリカとして68,000円、うん、でさらに金ではなくシルバー金メッキ加工にしてまたちょっとね加工が変わったものが、うん、タイプ C で22,500円ということですね。これどうですか、もう予約始まってますけれども、はい、皆さんの反響は。
反響なかなか良くてですね、うん、最初の方はね A が人気やったんです、
オリジナルがね、
オリジナル
14万、
14万、
うん、そう僕もびっくりしたんですよ正直だけどここからまたタイプ B の方もどんどん伸びていきて、うん、これから C もどんどん出てくるかなっていうふうには思ってますので、
例えばさタイプ A の首脳陣がつけていた全く同じものを保存版に置いておいて、
う
ん、普段使いにはタイプ C を使うとかもあるかもしれないね。私やったらそういう風に使いたいと思うので誰かください
自分で買わへんのか
でも本当にこれね予約殺到するだろうから、うんうんうん、例えば今放送聞いて今すぐ申し込んですぐ買えるってわけじゃないですよね。
そうですね、あの、うん、お問い合わせいただけると一番早いんですけどもね、
まだ取材時点ではね予約受け付けてますけれども、うん、放送をお聞きの皆さんは、うん、今の状況を
そうですね
岩神真珠店さん他で確認していただいて、
う
ん
う
ん、
そうですねリアルな情報をね、は
い、そうで、うん、お申し込みするならもうすぐした方がいい。
そうですよ
ね、扱ってるお店は岩神真珠さんの他にもも
う何店かはございますので、はい、全部で10店舗ぐらいはありますのでね、はい、三重県真珠振興協議会の方に問い合わせてもらってももちろん OK です。
はい、はい、だそうですよ。おしゃれだからこれ流行るよね。だってあの首脳陣の他にもつけたいつけたい言ってた人もいたんじゃないですか。
あ、そうですね、あの普段はアクセサリーつけないって言ってた人でもこれはデザイン素晴らしいので私はつけるって言ってその側近の方たちもっていう裏話も、
やっぱりね、だってすごいかっこいいもん。
いや正直こんなねなんか真珠ってあの素敵やけどそれだけでも こんな素敵に描こうというかね、うんうん、また新たなデザインになるって、うん、あの思ってなかったのですごく発見でした。
そうなんです、うん、僕も一個欲しいなって思ってます
あれそうなんですか、岩
木さんも買うんですか
僕も買おうかない
いですねこれね。でもこれからねこの島賢島、はい、もうずっと歴史に名を刻むわけじゃないですか。どんな感じですか、これからどんな風になっていってほしいですか。
そうですね、あの伊勢志摩っていうサミットがね開催された土地っていうことはもうついて回ってくるんで、みんな来てよかったなって思ってそういう土地になっていけたらなって思います ね。
全然このラペルピンと関係ないんですけど、うん、岩神真珠さんの店の中に喫茶店があるんですよね、うん、これもめっちゃさっきから気になってて、
これまだ なぜなんですか。
喫茶室も併設してましてですね、うん、僕そっちの方でパスタ作ったりだとか実は
5代目かっこ仮ですけど本業が
かっこシェフぐらいだ
ったあれ真珠の方は、
の方も、まあ、うちの父親が結構メインに結構っていうか
4代目がね
4代目が、はい、
いやでもあの、うん、ゆっくりと真珠を見ながら美味しいものも食べて、
うん、ね、
ねえ、まあ、なんといってもこのラペルピー、うん、早くね申し込んでいただいてっていうことですがね、うん、いやどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
4モールベイは
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、今日はこの方です。
今日も109シネマズ名和から来ました伊沢と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週末公開の映画を教えてください。
はい、明日から公開の作品が3作品ございます、
はい、
まずは、うん、ルドルフといっぱいあってな、
はい、
8月6日の土曜日公開となります、うんうん、こちらは児童文学で人気の高い作品の映画化となっておりまして、うん、はい、ルドルフっていうのは黒い子猫です、
うん、
で、いっぱいあってなっていうのは、
うん、
おじさん、なんて名前なの、わしの名前はいっぱいあってなを子猫だから名前だと思って、え、いっぱいあってなって言うんだ、変な名前っていうことでいっぱいあってな、
そうなんですね、そうなんだ
という形で、虎柄のボス猫がいっぱいあってな、
そうだからいろんなところでね、魚屋さんではトラって呼ばれてて
あるあるね、ありがちだね、
隣のお店ではミケって呼ばれててみたいな、いろんな名前がある
わけ、外猫ってやつですね、
そうそうそう、
すごいね、猫界のトラさんみたいだね、
かわいいでしょ、うん、そういう猫のお話です。飼い猫だったルドルフが遠い町で迷い猫になってしまい、その町で出会ったいっぱいあってなとともに、うん、野良猫の生活を教わりながら成長していくというお話ですね、うん、はい、感動の猫アニメ、猫好きな人は 大人も子供もぜひ映画館へという作品です。
ルドルフといっぱいあってな、8月6日より公開です。
あちり続いて秘密、8月6日土曜日公開となります。
秘密、秘密、秘密、秘密、秘密の、
はい、言わへんのかね秘密のどうしてくれようかと思いましたね今ね。
さあどんなお話でしょう。
キャストは豪華です、うん、生田斗真さん、岡田将生さん、うん、松坂桃李さん、うん、栗山千明さん、うん、大森奈緒さん、うん、椎名桔平さん、吉川浩司さんと、もう全て有名な人で固められておりますが、ストーリーはですね、うん、漫画の、うん、原作が漫画の映画化なんですけども、脳内操作、うん、脳をスキャンして、うん、こう亡くなった被害者の、うん、生きていた頃に見たものをビデオみたいに再生できる技術があるという世界のお話で、特殊脳内操作チーム大工っていうところの操作のお話なんですね。はい、あらゆる事件が起こるんですが、脳の中を見てその人が見てきたものを映像として映ってる中から、端っこに映ってるこいつが犯人なんじゃないかみたいな感じを探し出す、
そこからヒントを得ていくん
や
ね、
そうという操作をするんですが、人にはやっぱり知られたくない秘密もあります、見てしまっているものを見てもそれを知られたくないものっていうのもありますよね、うんうんうん、それを知ってしまってもいいのかっていうところの葛藤とか、うん、仲間が殉職して、うん、その仲間の脳を見ちゃっていいのか、うん、そういう倫理的な問題なども抱えながら、いろんな葛藤に苦しみながら捜査を進めていくっていうお話なんですけども、うん、なるほど、まあ、重くて難しいですが、
難しそうやね、
サスペンスとしては面白そう、
面白そうですね、ということでこの秘密、8月6日より公開となっております。
はいはい、あとは、まあ、やりますよっていうことでタイトルだけでもいいですか。
はい、よろしいです。
はい、仮面ライダーゴースト劇場版がやってきます。8月6日の土曜日ですね、はい、劇場版仮面ライダーゴースト100のアイコンとゴースト運命の時と同時上映、劇場版動物戦隊獣王者ドキドキサーカスパニックとなっております。
はい、どちらも面白そうですね、はい、
本当に思ってる今すっごい軽かったけど、
すごいスルーだね、
本当に思ってる、あれいつも食いつくのに ね仮面ライダー、
すいません、ゴーストの、ね、主役が私今一つちょっとあんまり心を打たなくて、
あ、そうなんだ、
そういうのあるんだ、
そう、でも脇役のね、この方がすごいかっこいいんですよ、今回本気ですごい美少年なので、ここは結構、ね、注目ですね。ということで伊沢さんでした、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
突然ですが、アツエリ一本グランプリ、今日のお題は7月15日放送分です、はい、蚊取り線香のおしゃれな言い方、
そうですね、
早速発表いたします、はい、ラジオネームよっくん、
蚊取り線香のおしゃれな言い方、
モスキートボットンあ、ボットンじゃなかった、ポットンだったもうちょっとライトだった、
そうだよ、
ごめんごめん、
なんかおしゃれじゃないもん、ボットンは、
うん、あ、そうだよね、でも
ボットンね、
これだったらいいね、なんかちょっとさ、ね、おしゃれな雑貨屋さんに売って
そうだよ ね、 そうだね、
モスキートポットン ね、 ね、うんうんうん、あ、これ採用ですね、
これいいんじゃないですか、
うんうん、まあ、採用したからといってどこに使うのか知りませんけど ね、
知りませんけど
ね、私たちそんな権限ございませんけれども、はい、
続いては元美少年さんからです。
蚊取り線香のおしゃれな言い方、
浅岡めぐみさんの私の彼は左利きっぽく、私の蚊取りは左巻き
これハツさん歌ってよ、
私の私の彼は、彼じゃないし私の私のカトリーはか
ちゃんち
ゃん左巻き
なんかアイドル歌手のデビュー曲みたいでおしゃれだと思います。
なるほど、
でもなんかちょっとエッジ聞きすぎたおしゃれ感あるよね。
もうだってカトリって言ってんだからカトリでいいよね私のカトリって言ってんだからさ、
本当だ、なるべくそれを回避するべくおしゃれな言い方なのにね、そ
うそうそう、左巻きっていう情報が入ったってだけ、
あ、ついあのちょっとなんか趣旨とね、あの違う感じなのに採用するとこでした、
うん、そうですね、
ラジオネーム夜の魂号さん、
カトリ線香のおしゃれな言い方、
ウルトラサイクロンモスキートクラッシュ
そうやって言いたくなるこの書き方もね、
そうなの、ドラゴンボールのジャンプに掲載してた時
これあの見開き2ページ使ってこの場面しかないみたいなやつ
あ
ったやん。
そういうことですよ、うん、太字でね。
そうそうそう
でも必殺技ですよこれ
でもさこんなにさ必殺技をさ力いっぱいさ、うん、出したところでさ殺せるのはかなんだよ
蚊がポトッと落ちる
そんなところで全力出していいのかなみたいなさ自分のこう戦う姿勢をさ見直さ
見直されてるね、
ということで皆さん、はい、また秀逸な作品を今週もありがとうございました。それでは今週は月始めのため、うん、またまたプレゼントがありますので、はい、例によってお題に答えていただくコーナーがあります、はい、まずは今週のプレゼントから。
はい、109シネマズ名和さんからお預かりしております。平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
はい、お題につきましては今回はこちらです。
はい、
厚襟一本グランプリ。
厚襟の正しい聞き方。
はい、厚襟はですね基本的にはラジオ、
そうですね、
また YouTube 動画でもアップされていたり、たまに交換録音を行ったりするわけですけれども、ね、厚襟の正しい聞き方をぜひボケていただきたい。
ボケてね、
まあ、例えばですよ、うん、あのスコーンとイングリッシュティーを片手に、うん、優雅なひとときを過ごしながら聞くとかね。
それボケですかボケてるんですよね。
あ、これ正しい聞き方です。これ正しい聞き方、
これ正しい聞き方。あ、そうだったんだ、
うん、知らなかった。
あ、知らなかったですね。あのスコーン鼻に刺さったりしませんかそれ聞いてる間に。
あの、ね、のど詰めするねパサパサするやん。
パサパサするよね、
うん、あのだからベラベラ喋りながら食べるもんじゃないような気がするね。
あ、なるほどね。
スコーンってねやっぱ、うんうん、あの貴族の食べ物っていうか、ね、宿女の食べ物って感じがねイメージしますけど、
そうやって聞いてくださってる人が何名いるのかね、うん、
そうですね、厚襟の正しい聞き方をぜひ一本送っていただきたいと思います。
これはもうボケていただいて。
そうですね、はい、109シネマズ映画鑑賞券、うん、平日のね、欲しいという方はメールで今のお題と名前、はい、住所、うん、電話番号書いてください、はい、締め切りが
8月8日月曜日深夜0時夜中の12時となっております。
はい、皆さんからのご応募お待ちしております、はい、さあ次回公開録音は
9月の19日月曜祝日になります。
はい、はい、この方もねもう言葉の魔術師ですよね。
そうですね、
カモン達夫さんがお越しになられますので、はい、皆さんぜひ予定を919開けておいてください。
ぜひよろしくお願いします。
はい、では今週はそろそろお別れです。はい、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
タダケタダエリカでした、
ね、ちょっと待ってタダケって何
私もちょっと何々系みたいな、
あ、言いたかったのね、
うん、なんかエグザイルトライブみたいなさ、
系ついてないそれ
自分のテリトリーを作りたくな
ったの、作りたかったの、うんうん、そうびっくりした、ちょっと終われなくてごめんなさい
ということでさようなら。
はい、ありがとうございました。